今年この1995年にこの教会で達成したい目標は3つあります。皆さんに成長していってほしいと願っている分野が3つあるわけです。この3つはどれをとってみても聖書でしなさいと教えていることであり、あなたが実践することでもって信仰のレベルが上がります。喜びが湧いてくる。祈っても叶えられないと思い込んでいたものが現実となる生活を送ることができるようになってきます。その目標の一つは、あなた自身が祈り方を学び、自分のすべての必要を満たすように自分で祈るということです。以前には祈りが必要としていたときには、例えば病気の癒しの祈りが必要になった、経済的に必要となるものが出てきたというようなときには、祈りのリクエストに応じて私が祈っていたんですけれども、今年からは祈りを必要とするあなたが祈り、私を含めて教会員全員があなたの祈りに心を合わせて天の父に力を出してもらうようにするというやり方に変えていくという目標を立てました。だからどのようなことをすればよいのかという説明が必要になってきます。例えば、あなたが神様の力による癒しが必要になったという時に、どのようにすれば、まあ手続きと言ってもいいと思うんですけれども、皆さんで心を合わせることができるのかという質問が出てくると思います。会場に来ている教会員に、あなたがどのようなものを現実にしたいと望んでいるのかということを知らせなければ、心を合わせる祈りというのは不可能です。ある人は痛みが取れればということを望んでいるかもしれない。ある人は信仰の戦いをして症状と戦って、たとえ何年かかっても完全に健康になるようにしたいと望んでいるかもしれないわけです。ある人は医学の力を頼りにして病気が癒されるように、その時に神様の力が働くようにといった面での心を合わせる祈りがしたいというかもしれません。このように一人一人の希望の違い、期待の違い、信仰の度合いの違いというものを考えに入れた時に、どのように祈ればよいのかということが質問になってまいります。こういう質問に関して、私のではだんだんと皆様にお知らせすることにしたいと願っている。どうやったらいいのかお知らせしたいと思います。今日は、というよりは今日からと言った方が正しいと思うんですけれども、病人となったあなたがどういう祈りをすれば、キリストなる兄弟姉妹に心を合わせてもらうことができ、癒しを完成させることができるのかという祈り方を勉強していきたいと思います。祈り方を勉強するという言葉を聞くと、癒しの祈りのやり方を教えてくれるのか、病気になった時にこういう言葉を使ってこういう動きを取れば病気の症状がなくなるということを学ぶという感じを受けるかもしれません。第一にこういうことをする、そしてその次にこういうことをする、それで効果が上がらない時にはこういうことをする、それでもしも病気を持ってくるサタンに対してどんなふうに対処したらいいのか、病気の症状に向かってこういう動きを取りさえすれば勝利するんだといったような方法論を学ぶという感じを持たれるかもしれないんです。実は方法論では病気の症状をどかすことはできません。なぜかというと、病気を持ってくるサタンも、病気の症状をあなたで苦しめておこうとする悪霊も、私たちの方法論に従って動くようなものではないからです。方法論では勝利できないものなんだけれども、それは分かってるんですけれども、どうやったら自分で祈って癒しを現実することができるのかということを説明するために、ある程度方法論的に体系づけて説明していかなければいけなくなります。だけどもそれにも基盤となるものがあります。揺るがすことのできない基盤となるものがある。それをどのように発展させていって、一つ一つの状況に合わせていったらいいのかということを学びさえすれば、たとえサタンやその手下どもが新しい攻撃の手を考えて煩わしてきたとしても、必ず勝利できるようになるはずです。あなたが自分で祈って準備されている癒しを受け取るというやり方では、あなたの方で満たしていないといけない条件があります。全部で 2つ3つぐらい並べておきましょう。あなたが自分で祈って祈ったものを現実にしようとするときには満たしていないといけない条件があります。一番最初はあなたがローマ人への手紙10章の9節10節に基づいて生まれ変わりをしているということです。イエス・キリストを救い主と認め、あなたがそれを受け入れ、イエス・キリストの教えに従う生活をしようとしているということが基盤であります。これはクリスチャンとしての全ての基盤です。ことに神様に力を出してもらおうとするときには基盤の中での基盤となります。一番の基礎となります。だからもしもあなたの方でもって本当に生まれ変わりをしているのかどうか確信がないというのならば、生まれ変わるという本で勉強していただいて、その上で生まれ変わりの告白から始めるということが必要になります。生まれ変わりは何としてもいいものです。だからその確証をまず持つということが大切になる。絶対に生まれ変わりをした神の家族に入っているということが必要になります。二つ目に必要となるものは、満たさなければいけない条件は、神の義を理解しているということです。神の義というものは神様とあなたとの関係を示すものであって、神様の方であなたを、生まれ変わりをしているあなたをどのように評価をしているのかということを表しています。この関係はイエス・キリストを通して成立したものでもって30いくつあります。その30いくつある神の義の関係と、これ全部理解するに越したことはないんですけれども、この癒しの祈りをして現実にしようという時には、神様はあなたがサタンとどういう関係にあると見ているのかということについての理解をしていくということが必要になります。あなたが地理的に言って今置かれているものと、サタンが今置かれている地位とどう違うのかということについての理解が必要になります。サタンとあなたとはどういう関係にあるのか、どういう位置関係にあるのかというものを神の義から理解をしたときに、自分で祈って病気の癒しを受け取ることが受け取りやすくなります。これはですね、他の人のために癒しの祈りをするときにも、悪霊の追い出しをするときにも必要になってくる。まあ、言い方を変えますと、神の義を理解しないままでもってサタンに立ち向かっても、病気の癒しを現実にしようとして自分で祈っても、サタンに惑わされてしまって成果の上がらないものになってしまいます。だから神の義というものを絶対的に勉強し理解をする必要があります。特にサタンとどういう関係にあるのか、いやこんな関係があります、本当にそれを知ってるのかということまで質問になってきます。三つ目に行きましょう。あなたがする祈りは神様が決めた枠の中での祈りになるように注意をするということが必要になります。三つ目を繰り返します。あなたがする祈りは神様が決めた枠の中での祈りとなるように注意をするということが必要になります。今日はあなたが自分で祈って癒しを現実するという話題なもんですから、その範囲で話を進めていく必要があると思うんですけれども、今から説明しようとする原理は全ての祈りに通用するものです。つまり私が言いたいのは、イエス・キリストの十字架を通して神様は癒しをどのような形で準備をしているのかをあなたがまず理解をするということが必要です。そしてその準備してあるものの中で祈るということが必要になります。言い換えてますと、あなたが祈りたいと望んでいるもの、こういうことを現実になるように手に入れたいと願っているものは、聖書の何の書の何章の何節に約束されているのかということをあなたが知っているということが必要になります。ほいでその知っている枠の中での祈りをするべきだということになるわけです。 癒しの祈りに関する枠は、神様は癒しというものをイエス・キリストの十字架を通してどのような形で準備をしているのかを理解し、準備された範囲を超えることのないようにするということになるわけです。例えばですよ、癒しに関する枠では、あなたの祈りに基づいて、こんなふうにして癒されたいんですというあなたの祈りに基づいて、神様の方がこれから癒しの準備をします。多分今から5年後にあなたは癒されることになるでしょう。それまでの間、癒しを信じて毎日耐えていきなさいと言っているのではないんです。ペテロ第1の2章の24節がその神様の決めた枠になります。こう教えています。癒しに関してはこれが枠になる。ペテロ第1の手紙の2章の24節では、頭から読んでいきますとこう書いてあります。2章の24節を見ますと、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義となって生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。まずその癒しの祈りに関して、私たちがしっかりと理解しなければいけない神様が決めている枠は、あなたは癒されたのですということです。癒しはもうすでに完成しています。あなたが癒しを受け取れば良いだけになっていますというのが枠です。この枠の中であなたは癒しの祈りをするべきものなんです。だから癒しの祈りの枠の中での祈りをするつもりならば、私を癒してくださいとか、私に癒しを与えてくださいとかいう祈りをするべきではないということになります。というのは、癒されたのですというのが枠だからです。さて、こういう3つの基盤に基づいて、3つの条件を満たして神様に力を出してもらい、癒しをあなたの肉体の上で現実するためにはどういうことをしたらいいのかというのが質問になってきます。先週の礼拝の終わりでこういうことを言った、皆さん覚えておいてだろうと思う。癒しに関してあなたは求める祈りをする必要がない、癒してくださいと祈る必要がない、すでに十字架で準備されている癒しをあなたが受けていればよいということだけ言いました。この点からですよ、癒しのやり方というものを聖書から学ぶ必要が出てまいります。実際にどのようにして癒しを病人に与えているのか、イエス・キリストは病人に対してどういうやり方で癒しの力を与えているのか勉強する必要が出てきます。ところがですよ、聖書にはどうやったらば病人自身が癒しを受け取ることができるのかということを教えておりません。聖書に書かれているものはどれも神様の民が、今で言ったら生まれ変わりしたクリスチャンが病人に向かってどういうことをすることでもって神様の力が働いて癒しが現実になるのかということが書かれてあります。だからあなたが病人のためにどう祈ったらいいのかというのが書かれているんだけども、あなた自身が癒しを受けるためにどうしたらいいのか、自分でどうやって祈ったら癒しが受けられるのかということは聖書に書いてないんです。だもんですから、イエス・キリストを模範としたものから基礎となるものを学んで、今度は自分自身の病気の症状をどかすときにはどうやったらいいのかという応用編に発展させていかなければいけなくなります。イエス・キリストはどのようにして病院を癒したのか、主に4つの方法を使っています。だから4つの福音書からどのようにして癒したと書いてあるのかを調べて、そしてそのイエス様の動いた模範を私たちが学んで、それから今度はじゃあ自分にどうやったら癒しをの祈りをしたらいいのかというふうに応用していかなければいけなくなるわけです。4つの福音書からですね、 イエス様がどんなふうにして病人を癒したのかということを調べていきました。これは同じ出来事を一つと考えて数えて調べていきました。しかも聖書の中で4つの福音書の中でもって癒しのやり方がはっきりと書いてあるものだけをですね勘定していきますと、全部で26の出来事が4つの福音書に記されております。つまりマタイであろうとマルコであろうとルカであろうと同じ出来事は一つに勘定します。どの福音書であると一箇所しか出ていなくても、それそのものだけの時には一つと勘定したら、全部で26の出来事が、癒しの出来事が記されています。でこの中にはですね、イエス様が癒した、皆癒したなという言葉は勘定に入れておりません。どんな風な癒しの方法を使ったのか、はっきりしているものだけでもって26回癒しを行っているんです。その26回行っている出来事を分けていきますと、4つの方法に分けることができます。もうちょっと細かに分けないんですけど、主に4つの方法に分けることができます。一番最初にイエス様がどんな方法を使ったか、私たちももうすでに知っていると思うんですけども、病人にイエス様が手を置くということがあります。あるいはですね、その病人の体に触る、具体例でいきましょう。全部これいくつあるのか、まあ、言わないで先にですね、その聖書の中で実際にそういうことが書いてあるところだけ読んでみたいと思う。一番最初、ルカの4章の40節を見ていただきますと、この一番最初のやり方の具体例がこんなふうにして書かれております。ルカの福音書の4章の40節を見ていただけるとこう書いてあります。日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。病人に手を置いて癒しております。マタイの20章ではこういうものにも手を置いている。マタイの20章の29節からこの出来事を読んでいってみましょう。彼らがエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた2人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立った。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。主はイエスに言われ、彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになりイエスについて行った。御蔵の目に触ってる。マルコの一章に行きますと、マルコの一章では40節からでもって雷病人に関してイエス様が取り扱ったということが記されております。マルコの一章の40節から読むとこういうふうに書いてある。さて一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいて言った。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその雷病が消えてその人は清くなった。手を伸ばして彼に雷病人に触った。それで雷病が治った。ルカ伝の13章に行ってみましょう。もうちょっと今度複雑になってきます。ルカ伝の13章の10節からの出来事を読んでみましょう。ルカの福音書13章の10節からの出来事を読んでいます。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って、 手を置かれると女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。私がもうちょっと複雑だって言ってみよう。これ12節でもって、その女を見て呼び寄せて、あなたの病気を癒されたと言った後で手を置いているということです。だけれども病人に手を置きました。こういうやり方がイエス様が癒しを行った26回のやり方の癒しの中でもって、実は8回4つの福音書に書かれております。まあ、数が大切なんじゃないんですけど、この数があるとちょっと面白いことが結論的にできるからですね、数だけ申し上げましょう。イエス様自身が病人に手を置いて病人を癒したと書いてあるのがですね、26回のうちで8回あります。2つ目のやり方に行きましょう。2つ目のやり方はイエス様が病人に手を置いていない、病人に向かって命令をいたします。それでその病人が命令の通りに行動するときに癒しを受けるというやり方がですね、2つ目のやり方です。まず具体例からいきましょう。マタイの12章を見ていただきましょう。マタイの12章の9節からの具体例を見てみましょう。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたなら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。手を伸ばせと言った時に、その手の短い人が伸ばしたことによって手が同じ片方のもう一つの手と同じ長さに治っております。イエス様自身が手を置いて祈っておりません。マルコの2章に行きましょう。マルコの2章の1節からの出来事に行ってみましょう。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。そこで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中風の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中風の人を寝かしたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中風の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰も罪を許すことができよう。彼らは心の中でそのような理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中風の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を手投げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。中風の男に、起きて寝床を畳んで家に帰れと言ってます。その命令に従った時に中風の男は癒されております。ルカ伝の17章に行きましょう。ルカ伝の 17章の11節からの出来事を見てみましょう。ルカ伝の17章の11節からの出来事を見てみます。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の癩病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引っ返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか、9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。大病人10人に向かって祈ってもいない、手を置いてもいない、祭司に見せろとだけ言ってる。イエス様が病人に何かをしろと、行動を取れと命令いたしました。その行動を取った時に病人が癒されている、癒しを受けるというのが2つ目のやり方です。さあ、こういうやり方がイエス様がやった癒し26回のうちで何回使われているか、勘定していきますと7回使われています。そのうちの2回は死人をよみがえらせるということもやっている。3つ目の動きに行ってみましょう。3つ目のやり方に行きます。マタイの15章の21節からの出来事を読んでみましょう。3つ目のやり方です。マタイの福音書15章の21節からの出来事を読んでみます。それからイエスはそこを去ってツロとシダンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずをいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。あなたの信仰の通りになるようにという動きが三つ目のイエス様の取った癒しのやり方です。同じマタイの8章に戻ってみましょう。もう一つの出来事があります。マタイの8章の5節からの出来事を読んでみましょう。あなたの信仰の通りになるようにと言っています。マタイの8章の5節から見てみましょう。イエスはカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ、私のしもべが中風やみで家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の部屋の下に、屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます、またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、 たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。今度はマタイの9章に行きましょう。マタイの9章の27節で読んでみましょう。ひょっとしたらこれは前の出来事と同じかもしれないんですけれども、マタイの9章の27節の出来事を読んでみましょう。イエスはそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの声、私を憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らはそうですよと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言った。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。これは先ほどの目くらの目に触ったと同じ出来事かもしれない。だけれども、あなたの信仰の通りになれと言っております。先ほどの目くらはですね、これマタイの20章でしたから、これは別な出来事だと見なきゃいけなくなります。もう一ついきましょう。ヨハネの福音書の4章に行きますと、ヨハネの4章の46節からこういう出来事が記されております。ヨハネの4章の46節から読んでいきましょう。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子は死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は知る人不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。そこで父親は、イエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。さあ、こんな風にしてですね、あなたの信仰があなたを癒した、あなたの信じている通りになれと言って癒しをするやり方が、癒し全体のやり方26回のうちでもって4回書かれております。もう一つのやり方、4番目のやり方いきましょう。まず読んでから、その4番目のやり方どういうのか説明いたしましょう。マルコの9章の14節から読んでみましょう。マルコの9章の14節からの出来事を読んでいきます。こういうふうにしてイエス様が病人を癒している。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。ほいてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ不信仰なヨダ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子はこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。 ただもしおできになるのなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものだというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰の私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると汚れた霊を叱って言われた。おしとつんぼの霊、私がお前に命じる。この奥から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子は死人のようになったので、多くの人々はその子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。私が言いた4番目のやり方というのは、病気の源に向かってイエス様が命令をしているんです。ルカの11章に行ってみましょう。ルカの福音書の11章の、これたった短くしか書いてないと思うんですけども、14節見ていきましょう。ルカの11章の14節見ていきましょう。こう書いてあります。イエスは悪霊、それも推しの悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと推しが物を言い始めたので群衆は驚いた。つまり先ほどのマルコの9章、これ転換です。今はこれ推しです。病気の源に向かって命令しております。こういうやり方が26回の癒しの中でもって2回行われている。つまり今引用したのがです、この4つの福音書の中で全部です。ところがですよ、おそらくこれだけを皆さんが今まで並べた4回のやり方を、4つのやり方を並べただけでは26回には満たさないと思う。先ほど26回あると言ったじゃないか、で4回4つのやり方があると言ったじゃないかと言われるかもしれない。そうなんです、4つのやり方で26回イエスも癒してます。だけどここまで足したんじゃ26にならない。どうしてか。実はですね、まだ主に4つのやり方を使ったんだけど、まだやり方があるからです。だから5番目のやり方は、病人の方が自分の信仰を使ってイエス様から癒しの力を引き出しているというやり方があるんです。まず最初、マルコの5章を見ていただきましょう。マルコの5章の25節からの出来事を見てみましょう。病人の方が信仰を使ってイエス様から癒しの力を引き出しているんです。それで自分が癒されております。マルコの5章の25節を見てみましょう。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。着物に触ることもできればきっと治ると考えていた。間違いです。と言い続けていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し詰まっているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見渡しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てきてひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。あなたの信仰が私から癒しの力を引き出してあなたは癒された。ところがもう一つ同じような出来事があるんです。マタイの14章に行ってみましょう。マタイの14章の最後34節から読んでみましょう。マタイの14章の34節からの出来事を読みます。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気づいて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。ほいてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。 自分の方からイエス様から自分の信仰でもってイエス様から癒しの力を引き出しています。さあこういうやり方が26回の癒しの中でもって2度記録されております。ところがこれでもまだ26回に足りないということはまだイエス様の癒しの方法があるからです。もう一ついきましょう。6つ目のやり方に行ってみましょう。この6つ目に私が説明したいのは一つの方法じゃなくて今まで並べた4つの主な方法がありました。その一つのやり方ではなくていくつもの方法を組み合わせて癒しを行っているというものがあるからです。先ほどは一つ病人に手を置いたというのが一つです。命令したというのが一つです。そういうようなやり方をですね全部で4つあったのをこれを組み合わせて病人を癒しているというやり方があります。マルコの7章でまずその例を見てみましょう。マルコの7章の32節から見ていきましょう。マルコの7章の32節からの出来方を読んでいきます。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるように願った。手を置いたら癒されると思って頼んだんです。ところがイエス様は別のことをやってます。そこでイエスはその雷病をその人だけを群衆の中から連れ出しその両耳に指を差し入れそれから唾をしてその人の舌に触られた。ほいて天を見上げて深く探索してその人にエパタすなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き舌のもつれがすぐ溶けはっきり話せるようになった。両耳に指を入れています。手に唾をして舌に触ってる。ほいて開けと命令している。3つ違うことをやっています。マルコの8章に行きますと8章の22節に行くとこういっていくこともある。8章の22節に行きます。彼らはベッサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて触ってやってくださるようにイエスに願った。先ほども手を置いてくれとイエス様頼んでる。こっちも触ってやってくれと頼んでる。ところがイエス様はそれをやっておりません。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。ほいとその両眼に唾をつけて両手を彼に当ててやって何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって人が見えます。木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられた。ほいと彼が見つめているとすっかり治り全てのものがはっきり見えるようになった。こちらどうしたか。両方の目にまず唾をつけてる。そして両手を彼の体に当てております。その後でもって今度は両手を彼の両方の目に当てている。これ一つのやり方じゃないわけでしょ。細かに分けていくとこれ三つのやり方をいっぺんにやってることになります。ヨハネの福音書の9章ではもう一つ別な動きをとっています。同じように一つのやり方ではなくていろんなやり方を混ぜている。ヨハネの福音書9章の1節から見てみましょう。9章の1節から見ます。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか。この両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯しているのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちには私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に唾をしてその唾で泥を作られた。ほいとその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシュラームの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。二つのことを言ってます。地面に唾をつけてできた泥をまず目に塗った。 それだけじゃない。シラムの池で洗えと命令している。そしてこの男は行って洗った時に癒しが現実になっております。さあこういうやり方が今これで3つ並びました。26回の癒しの中でいくつあるか、3回あります。だから今全部これ並べたことになります。これで全部足していただけると26回になると。何もこの数字にとらわれる必要はないわけです。病人で手を置いて癒したのが8回だからそれだけやればいいのか、だいたい3回に1回ずつ手を置いたのか、そういう意味じゃないんですけれども、こういうふうないろんなやり方があるというのをまず覚えていただきたいからなんです。さあこれをもう一歩進めてみましょう。イエス・キリストが選んだ人たちはどういう癒しのやり方を行ったと聖書に記録してあるのか、これを調べてみましょう。私が今からやりたい点は何かといったら、イエス・キリストを模範として人たちは同じ癒しのやり方をしているのか、それともそのイエス様の模範を自分なりに応用した癒しのやり方をやっているのかというのを人たちがどういうふうにやったのか調べてみたいわけです。だから今度は人の働きの書だけを調べていきます。さあ一番最初、イエス様は病人に手を置いて病人を癒しております。じゃあ人たちはどうしたか、そういう出来事があるか、まず使徒の働きの書の9章を見ていただきましょう。実際に人たちはやっております。使徒の働きの書の9章の10節から見てみましょう。これはポーロが、昔のソーロと言われた男がイエス様から証明を受けた時点でもって目が見えなくなった、その時の出来事です。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐというガエルに行き、ソーロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの聖徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、ソウルの上に手を置いてこう言った。兄弟ソウル、あなたが来る途中でお割れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにソウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。もう一つあります。使徒の働き書の28章の7節から読んでみましょう。このポーロです。ポーロが最後にローマに行って裁判を受けようとした途中での出来事です。28章の7節から読んでいきましょう。さてその場所の近くに島の主要町でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでポーロはその人のもとに行き祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。使徒の働きの書にはですね、それほどたくさんの数病人を癒したという実例は書いてないんですけども、病人に手を置いて癒しの力で病人を治すというのは2度書かれております。イエス様は2つ目のやり方として病人に向かって命令をいたしました。手を伸ばせ、うちに帰れというのを命令した。それでその病人がその命令の通りに行動をした時に癒しが起こっております。じゃあ人たちはどうしたか。人たちも同じようなことをしたか。使徒の働きの書の9章を見ていただきましょう。9章の 32節からの出来事を見てみましょう。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年もの間床についているアイネアという人に出会った。彼は中風であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。立ち上がれ、床を整えろと言って7年間の中風が起きて癒されてるんですよ。もう一つの出来事はそのすぐ後です。9章の36節から出ております。ヨッパにタビタ、ギリシャ語で訳せばドルカスという女の弟子がいた。その女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところに送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤマメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃を作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出しひざまずいて祈った。そして遺体の方に向いて、タピタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たした。そして生徒たちとヤマメたちとを呼んで生きている彼女を見せた。タピタ起きろと言って死に蘇らしちゃった。もう一つ言ってみましょう。使徒の働きの書14章の8節から見てみましょう。14章の8節からです。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で歩いたことがなかった。その人がポールの話すことに耳を傾けていた。ポールは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。さあ、病人に命令をして、行動を取るように命令をして、病人がその命令に従って行動を取ったことでもって癒しが起こります。イエス様自身がやったのと同じことを弟子たちもやってる。使徒の働きの書で3回こういう実例があります。今並べたのがそうです。もう一つ別のやり方いきましょう。使徒の働きの書の3章に行っていただきましょう。これはですね、多分2つのやり方を一緒に混ぜたと言わなきゃいけないんじゃないかと思う。3章の1節からのリクトを読んでみましょう。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登って行った。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にない、私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たした。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。二つのことやってます。ナザレのイエスキリストの名によって歩け、そしてそれから彼の右の手を取って立たしています。特別な方法も取ってる。まず使徒の働きの書の19章に行っていただけますと、19章の12節ではこういうことだった。これはイエス様がですね、イエス様のところに来た連中、12人の長血の女がイエス様から癒しの力を引き出した。それと同じようなことがですね、ここで起こってます。使徒の働きの書19章の12節を見ていただけると、ポールの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。現在のこれハンカチでしょ。 イエスの着物の草と同じです。だけれどもイエス様の着物の草じゃなくて、こちらはですね、ペテロが身につけている手拭いである前掛けだなどといったものでもって病人が癒されている。もう一つあります。使徒の働きの書5章に行きますと、5章の12節から読んでみましょう。こういう出来事もある。5章の12節からいきます。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。ペテロの影で病人が治ってる、あるいはハンカチで治ってる、こういうやり方もあるんです。さあこれで全部か。実は人たちがですね、もっと面白いこともやっております。まず使徒の働きの書の20章に行ってみましょう。使徒の働きの書の20章の7節から読んでみましょう。20章の7節からの出来事を読みます。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時ポーロは翌日出発することにしていたので、人々と語らい夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、ポールの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。ポールは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを割いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。つまり何にもしていないんです。もう一ついきましょう。使徒の働き書の28章にいきましょう。こっちはもっと面白いと思う。28章の1節から読んでいきます。こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たちを皆をもてなしてくれた。ポールが人抱えの脂肪を束ねて火にくべると、寝つけのために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。島の人々はこの生き物がポールの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。しかしポールはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。つまり何をしているのか。何にもしていないんじゃないんです。実は神様のイエスキリストの癒しを完全に信頼しきっているから、人間が何も手を出す必要がないんです。さあここでもってですよ、これだけの方法が流れました。こういうようなイエスキリストのやり方というもの、人たちのやり方というものから何かを学び取るように応用すれば、あなたの病気の症状、あなたの祈りで、この場合にこの教会でやるというのは心を合わせる祈りです。で、どかすことができるか。あなたが人間的な力や権威で病気の症状をどかそうとするのではないんです。どかせません。イエス・キリストが十字架で達成した癒しに基づいて、イエス・キリストがあなたに、生まれ変わりをしているあなたに与えている権威と力とを使って、病気の症状、病気の源をどかすものなんです。 イエス・キリストがあなたに与えている権威と力とはイエスの名で象徴されております。だからイエスの名を使うということが必要になる。だけれどもイエスの名で天の父に、あるいはイエス・キリストに頼むのではないんです。癒してくださいと頼むのではないんです。病気の症状に向かって、あるいは病気を起こしているサタンに、あるいは病気の症状であなたを苦しめようとする悪霊に向かってイエスの名で頼むのでもないんです。あなたがイエスの名で命令するものなんです。サタンに向かって、悪霊に向かって、病気の症状に向かって、病気の症状を表しているあなたの肉体に向かって、だから命令する態度、口調、言葉遣いが必要になります。で、この時にイエス様のやった主に4つの動きというものを模範にする、あるいはその組み合わせを模範にする、あるいは人たち自身がやったことを模範にするというところでもって、どういうやり方が実際に使えるのかが理解できてくるようになります。もちろんこの場合にはですね、十二の長血の女のようにイエス様の着物に触って、ほいてそこから癒しの力を引き出そうとするやり方ではないはずです。心合わせる祈りですから。そういう点で少しイエス様のやったやり方の中で使えないものもある。もちろんこれは一つ限られた意味での祈りだからです。心合わせるという祈りだけだからです。だけれどもその限られたやり方の中でもって、どれとどれとどれとどう組み合わせたらどんなふうな効果が現れるのか、どういうことをやれるのかというのをしっかりと理解をしておいて、その理解に基づいて実際に動き始めなければいけないわけなんです。心合わせる祈りなんだから、ただこれこれこういうことにいたします、合わせてくださいだけじゃダメなんです。この時にですね、あなたはどういう結果を期待しているのか、どういう結果を得る祈りをしたいのかということを心を合わせてくれる人に理解できるように知らせるということが必要になります。私はこれを期待しているんだ、これを信じているんだ、だからあなたもこれを信じてくれというものでなければいけなくなってまいります。そしてただ単にそれを信じているというだけでなくて、信じているようにイエス様がやった主に使った4つの癒しの道から、あるいは人たちが使ったやり方から応用して自分のものに持っていかなければいけないということになるんです。あとどうやったらいいのか、来週具体的な話に持っていきましょう。これが基本となるんです。これが神様の枠の中での癒しの祈りになります。この枠の中でやらなきゃいけない、すでに癒されたと信じて動かなきゃいけない。その動いた時にどういうふうな動きを取ったらいいのか、イエス様が模範です。どうぞ、こういう点でですね、私たちがしっかりと理解をしていないといけない点が出てくるわけです。自分たちで勝手に考え出した方法で祈ったり、考え出した方法でやったんじゃいけないんです。イエス様が模範としてちゃんとこういう示してくれてるんですから、それを動かなければいけないという点もですね、認識しておいていただきましょう。来週どんなふうに動いたらいいのか、どんなふうに動けるのか、どんなふうに肉体に命令したらいいのか、サタンとどんなふうに戦ったらいいのかというような点に入ろうと思っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たち一人一人あなたに喜ばれるために信仰というもののレベルを上げていこうと願っております。どうぞその信仰でもってあなたに喜ばれるよう、そのレベルを上げていく段階において、どうやったら一番効率よくレベルを上げていくことができるのか、無理をしないであなたに喜ばれるものになるのか、これから先もどのようにしたらいいのか、この癒しのための祈りをするというものを通して私たち一人一人が学ぶことができるようになるよ、実際に使えるものとなるよ、おいて信仰のレベルを一段二段と上げていけるものとなるよ、最後には自分で祈って求めるものを既に受けたと信じてそのまま現実にしまうところにまで成長できるものとなるよ。あなたがこれから先私たち一人一人を導いてくださるようイエスの前でお願いいたします。おいて特にこの癒しの祈りというものに関してどのように応用していったらいいのか、 私たちの中に宿っている聖霊様が私たち一人一人導いてくださるよう、力を与えてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。こういった他の分野においても同じようにして応用していって、一つ一つその信仰のレベルを上げていければなるよ。あなたに喜ばれる信仰となるよ。これから先もあなたが動いてくださいますように、導いてくださいますように、こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。今年1年かけてこの教会でまたその一つレベルを上げていこうと狙っております。どうぞ私たち一人一人、誰一人として落ちこぼれるものがないよう、成長していけることになるよ。あなたが動いてあげてくださいますように。こういう祈りをいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。この感謝と祈りと主なるイエス様の皆を通して天のお父様、御前にお捧げいたします。アーメン。